こんにちは、花です。第49回目の放送は、日本は単一民族国家では決してないというお話をします。なんでこの話をしようと思ったかというと、私がいつも聞かせていただいている、一方的に聞いている、丸尾さんっていう方の放送を聞いてちょっと思ったことがありましたので話してみてます。で、その方の放送、ちょっとリンク貼っておくんで、よかったら聞いていただきたいんですけれども、何の話だったかというと、ある小説を読んで、その、内容を簡単にご説明いただいたのと、その感想ですね、お話しいただいてます。で、その小説っていうのが、パチンコという名前の小説で、私も知らなかったんですけれども、韓国の方が書いたのかな。で、アメリカですごくヒットした本で、で、在日コリアン、日本に住む、朝鮮の方々の、生活だったり苦悩だったりみたいなのを描いている、そんな小説だそうです。で、それを聞いて、ほうほうと思って、私はちょっと長々とコメントも残したりとかしちゃったぐらい、面白いなと思って聞いてたんですけど、私自身がですね、在日コリアンの4世にあたります。はい。で、4世ってじゃあ何っていうところからご説明すると、1世っていう人たちが、実際に、向こうの奥にから渡ってきた人たちです。なんで私の場合は、父方のひいじいちゃんひいばあちゃんが若い時に、韓国から日本に渡ってきたと。で、その人たちが1世なので、私のおじいちゃんばあちゃんにあたる人が2世で、父親が3世で、私が4世といった形に一応なります。で、ただ私はですね、ずっと日本で、生まれ育ちましたし、国籍も日本だけなんで、本当にいわば日本人と全く変わらない生活をしているなと思います。ね、特に差別を受けたりとか、そういう経験も、今のところないですし、言わなかったら、私が在日の家系だってことは、わからないんじゃないかなと思います。はい。なんで、その方の放送のコメントにも残させてもらったんですけど、気づかんだけで、いろいろと実は在日コリアンと呼ばれる人たちって、そこら中にいるんだよっていうのは、思ってるので、出会ったことないと思ってる方も、多分近くには意外といたりするんじゃないかなと思ってます。はい。で、いろいろ放送を聞いて、その放送の内容にというは言うよりかは、思うことがあったのでちょっと話します。3つぐらいあるので、よかったら聞いてください。はい。一つ目が、タイトルの通りなんですけども、日本って、日本人の国だよねっていう認識が皆さんあるかと思います。間違ってはない、ほぼ大半は、日本人、日本国籍、日本の血筋の人たちだと思うんですが、今のお話でもあったように、在日コリアンと呼ばれる人もいますし、おそらく中国系の方も多くいらっしゃるかなと思います。で、私がそれをより強く感じる瞬間っていうのは、ずっと大阪にいたので、鶴橋って、有名なコリアンタウンですよね。東京で言ったら新大久保みたいな。で、そこに韓国の本場のご飯を食べに行きたくて、ちょこちょこ行ってたんですけど、そこにはですね、ゴリゴリの韓国人のおっちゃんおばちゃんたちとかが普通にいるわけですよ。で、中には普通に最近韓国から渡ってきましたみたいな、移住してきましたとかいう人もいるとは思うんですけど、昔からずっと日本に住んでいるけれども、ゴリゴリ韓国語で喋って韓国文化の中で生きているみたいな、そういう人たちもいっぱいいるんですね。なんでそれを見るとすごい、ここって日本人の国ってわけではないんだなって、より強く実感できます。はい。で、2つ目がですね、先ほどもちらっと言いましたが、知らないだけで在日コリアンっていうのは身近にたくさんいるよということです。で、みんながみんな名前でわかるような、例えばキムさんとかリーさんとかじゃないです。私自身も普通に日本の名字というか名前を名乗っ 名乗ってるじゃないの、国籍もう戸籍がそうですね、あの通称じゃなくてちゃんとあの戸籍からも日本の名前ですし、まあ、そもそも韓国の戸籍っていうのがない状態です。で、まあ、うちの父親が帰化したので父親もと私が、日本国籍で、おじいちゃんおばあちゃんは、韓国籍だったんですけども、まあ、帰化した人もやっぱりいるので、パスポートを見たところでもわからないと、日本のパスポートなんでね。で、あとはまあ別に全然韓国語を話せない、日本語しか話せないっていうところで、まあ一応血筋は韓国だったとしても、いやまあ中身は日本人だよねみたいな人が多分あのたくさんいると思います。で、まあちょっと余談ですけれども、私は大学時代に、韓国語を勉強して、実際韓国に1年間あの語学留学に行ったりもしたので、まあ、結果的に韓国語は話せるようになりましたし、韓国の文化もまあ多分普通の人よりは知っているけれども、それは在日コリアンとして生まれたからではなくて、在日コリアンとして生まれて韓国の文化知らないから知りたいなと思って自分で勉強したっていうやつなので、あの血筋がそうだから知っているってわけではないです。はい。で、最後3つ目、まあ在日コリアンもそうですし、あとまあチャイニーズの存在っていうのは、あの歴史の遺産だというふうに考えています。で、まあよくこうなんだろう、まあ、韓国人中国人への差別をする人たちがあの国へ帰れみたいなことを言ったりしますよね。まあネトウヨと呼ばれるような人たちがそうなのかなと思うんですけど、この差別っていうのは、差別っていうかこの言葉っていうのはちゃんちゃらおかしいなと思っていて、歴史を学んだらいやまあわかるやろと思うんですけど、まあ、日本があの戦時中ですね、アジア各国っていうのをまあ自国化しようとして、まあ、大きい大東亜共栄圏っていうのを作ろうとしていました。で、まさに韓国なんかはあのそうなんですけど、日本とまあ一体化というかあの同じ国になっていたので、あの当然その日本と朝鮮半島の行き来っていうのは普通に当時はできていたわけなんですよね、まあ、一つの国なんで。なんで日本出身の人が朝鮮半島に行ったっていうのも当然ありますし、朝鮮半島の人たちが日本に来ていたっていうのがあった中で、まあ、戦争が終わって、元の通りに朝鮮半島は朝鮮で、日本本土は日本っていう国に分かれました。なんですけど、その移動してた人たちって、まあ、そこで生活をすでに築いてしまっていたから、わざわざまあ戻る人も当然いれば、戻らずに残った人たちっていうのもいたわけなんですよね。なんでその人たちがそこにこう、例えばまあ朝鮮の人たちが日本にいるっていうのは、別に何だろう、まあネトウヨ的な言い方をすると、なんかなんか侵略じゃないな、なんか邪魔しに来たみたいな、なんか悪いことしに来たとかじゃなくて、もう普通にそこの場所が自分の国だったんだから住んでて当然だよねっていう。それが後で勝手にまた戻しますって言われただけなんで、その人たちには何の罪もないと。なんなら、まあ誰のせいってもし言うとしたら、当時の日本っていう国のせいっていうことにしかできないんじゃないかなと思います。なんで、まあ日本じゃない、韓国、中国だけに限らず、各国の人たちで当時から住み続けてる人って一定数いると思うんですけど、その人たちが今の日本にいるっていう、まあ、ずっと住んでるってことは何も不自然ではない、歴史的に、まあ、あり得ることだと思います。はい。ということで、まあ日本は日本人の国だって思われてる方が、当然のように思われてる方がほとんどかなと思うんですけど、そうじゃないよってこともきっちり頭の片隅に置いていただけると、在日コリアンとしては私としては嬉しいなと思いますし、もうちょっとそういう歴史の背景のこととかもぜひご興味持っていただければ嬉しいなと思います。私のその韓国に行ったお話とか、在日コリアンならではのなんちゃらとか、そういうお話っていうのもこれからまたしていきたいなと思ってますので、よかったらまた聞いてもらえると嬉しいです。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。次回またぜひ遊びに来てください。じゃあねー。